日本政府は UNRWA に拠出を再開したということを数日前にお伝えしたと思うんですけれども、52億円の支援を送るということになったようなんですよね。
うん、
上川大臣が根拠のないイスラエルの主張を盲目的に鵜呑みにし、拙速な判断で資金を止め、集団的懲罰を良しとすることで、この虐殺に積極的に加担して申し訳ありませんでした。判断を誤りましたとおっしゃられていたようなんですよね。
これ上川さん、日本がイスラエルの方に関わってたということを反省した形ですよね。この言い方では。
表立ってはそのように伝えられているんですよね。
これ本当だったらすごくいいことですよね。
日本政府はパレスチナ新政府の樹立を歓迎するとまで意見が、一変しているわけなんですよね。上川陽子外務大臣は声明で、日本政府は3月31日、マフブード・アッパス、パレスチナ大統領の下で発足したパレスチナ新政府を歓迎するとし、日本政府は、ムハンマド・ムスタファ、首相兼外相、移民相の下、新政府によって様々な分野の改革課題が行動に移されることを期待すると述べていらっしゃるんですね。
うん、
上川外相は、日本はイスラエルと将来のパレスチナ独立国家が平和と安全に共存する二国家解決の実現に向けて努力を続けると付け加えました。そしてこれは関係国や国際機関との協力、そして日本独自のパレスチナ支援を通じて達成されるだろうと述べたと。これ時事通信でもこのように伝えられているんですよね。
この内容を聞くとすごく嬉しい方向なんですけれども、その上川さんに関しては一度パレスチナを支援しながらすぐ止めるというような形の動きもあったんで、もろ手を挙げてまだちょっと緩くないところがあるんですけれども、これが本当に本心からの声なのか、何かちょっと裏があるのかというのはもうちょっと見ていかないといけないですよね。
そして、この発表がなされると同時に、イスラエル軍がガザ市のシファ病院から全軍撤退、戦闘で兵士がたくさん死亡しているということで、撤退するということ、これはタイムオブイスラエルのニュースで上がってきていたんですよね。
イスラエルが撤退ということですね。
喜ばしいことだなと思った途端ですね、
はい、
イスラエル軍はガザ北部のアルシファ病院から撤退する際に、1日、この病院を去る間際に、病院自体を爆破しているわけなんですよ、建物に火を放ってしまったわけで、大火事になってしまい、その中でもやはり、病院の中にいらっしゃった患者の方たちが被害を受けてしまったということなんですよね。
撤退するって言って、その、撤退する間際に、病院をもう、焼いてしまってるわけですね。
これ、ウクライナと同じやり方なんですよね。
どういうつもりなん？
今日、明らかになったアルシファ病院で起きた。これも大虐殺なわけですよね。本当に信じられない。
考えられない。
イスラエルならではと言いますか、こういったことをずっと続けてきたわけなんですよね。実際には、現場では処刑された外科医の方が見つかっていたり、子供たち、そして遺体が寸断されていたり、とても生々しい状況であって、医療施設が組織的に破壊されてしまったということなんです。
これ、撤退っていう形ですけど、逆に、まだまだやりますよ、みたいな。そんな感じに見えますけどね。
私も、ようやく、イスラエル軍が撤退というニュースだけを見ると、ああ、よかったなと思ったんですけれども、そして国連パレスチナ難民救済事業機関、その学校を、そのパレスチナ難民救済事業機関の学校を設置した爆弾で爆破していて、歓声を上げているイスラエル軍を以前に見てきているわけなんですよね。そういった怖い人たちがいなくなってよかったと思った途端、このような事件を起こしてしまっているわけなんですよね。これは、即刻国際的な軍事行動、イスラエルにも攻撃をかけないといけないと思うわけなんですよね。そして今、ネタニヤフ首相が手術を受けているようなんですけれども、
そうなんですか？
それによって、ヤリブ・レビンという法務大臣が、
代行するわけですね。
一時的に政治の主導権を握ったということなんですよね。これ、ネタニヤフ氏結構、時々席を外されるようなことが多いんですけれども、実際にご病気なんでしょうけれども、このタイミングで手術を受けるというのはどういった意味なのかと、これが公表されていること自体も何か他に意図があるような気がするんですよね。そしてイスラエルではシオニストはエルサレムの反シオニストユダヤ人地区を攻撃したということなんですね。先日もお伝えしたんですけれども、聖ユダヤ教徒の方々が徴兵制に出されたということなんですけれども、イスラエル政府が戦場に行くように、このラビたちやユダヤ教信者を連れ出そうとしていたことに対して、このユダヤ教の方々は反論なされていたと思うんですよね。戦争に行くぐらいなら他の国に移動してもいいとおっしゃられていましたし、そしてこのユダヤ教の学校などへの資金の提供もイスラエル政府は打ち切るとおっしゃられていたと思うんですよね。 まあ、この出来事の理由はユダヤ人がシオニスト軍への参加を拒否したため、シオニスト政権、イスラエル軍、イスラエル警察がこのユダヤ人の方々を次々と捉えていってるわけなんですよね、うん、これは4月1日から始まっています、
はい、
そしてこの撤退したかと思いきや、イスラエル軍機がシリアのイラン大使館を空爆をしてしまっているんですね。革命防衛隊幹部らが7人も亡くなってしまったということなんです。イスラエルによるイラン大使館への攻撃は初めてですけれども、過去最大級の挑発行為である、これ宣戦布告行為であるんですよね。
そうですよね、うん、これも第3次世界大戦の道筋ができたんじゃないですか。
ええ、これとんでもないことが今起ころうとしているんですけれども、まあ、先日トランプ氏がイスラエルの方々と対話をしたと思うんですけれども、
はい、
それが何も効果が見えないものになってくるわけですよね、
うん、でこれ最初の上川さんの発言の内容と、
はい、
イスラエルが実際やってることね、これ比較してもすごい温度差がありますし、イスラエルと日本との関係がどれぐらいの結びつきがあるのかわからないですけども、
うん、
なんかちょっと不穏な動きが水面下で動いてますよね。一変しましたよね、
うん、
急に緊張感が走ったんじゃないですか。
まあ、実際に、まあ、この状況をロシア、イラン、そしてレバノン、イエメンも、まあ、中東の方々が全て見ているわけですから、これ絶対やってはいけないことをイスラエルは起こしてしまったと思うんですよね。
挑発とも言いますよね。
まあ、これね、もうイスラエルがこれまでのことを改める以前に、まあ、国としての存続を失ってしまうやもしれない状況に自ら進んでしまったということだと思うんですよね。
うん、
そしてトルコのエルドアン氏はトルコの統一地方選で与党が敗れたということなんですよね。やはりエルドアン氏の行っていること、まあ、口先だけでガザ地区の人々のことを応援しているように見せながらイスラエルを応援しているエルドアン氏の考えは、
うん、
国民は許さないと、
そりゃそうなりますよね、
いうことを伝えていらっしゃって、その結果に表れていると思うんですよね。
国民が正しいということですよ、これはもうしょうがない。エルドアンもいくつかの場面でイスラエルアメリカを切る、そういう道筋はロシアとかいろいろとから用意してもらった場面もあったわけですからね、
うん、どうしてもアメリカと手が切れないエルドアン氏がいたということがわかると思うんですよね、まあ、そして、まあ、4月1日から本当にいろんなことが起きているなと感じるわけなんですけれども、
うん、
日本では発熱外来が4月1日から廃止されたということなんです。これコロナ禍に設置された発熱外来がなくなってしまったということなんですけれども、まあ、昨日のタイトルにも付けました通り、これコロナ劇場の閉幕になるわけですよね、
うん、
まあ、この発熱外来も、まあ、3月31日までは国からの支援があって、その言いつけを守っていた医療関係者がいたということになるんですよね、
はい、
まあ、その国からのその援助が出なくなった途端、4月1日からこれを廃止したと言われていて、特にウイルスが弱毒化したわけでもなく、日をまたぐとその弱毒化が見られたということでもありませんし、これは政府が動かしてきた内容だということがわかるんですよね。
だからその発熱外来に交付金が降りてたわけでしょ、でそれが4月1日からなくなったから、どの病院もそこの部署を撤廃したわけですよね。
もう病院にお勤めの方はこの発熱外来というのもいかがなものかと思っていらっしゃった方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、事実そういった交付金加算がつかなくなったと途端にこれをやめてしまっているということなんですよね。事実そのような発熱外来というものがコロナに関連して必要もなかったということだと思うんです。
要は結局コロナっていう時期はインフルエンザがなくなったわけですから、風邪やインフルエンザで発熱した人をそこで受診して PCR 検査をして、それで陽性反応が出てワクチンを打つっていう、そういう構造があったわけですよね。
ロックダウンを可能にする法整備を進める政府もいらっしゃいましたし、今までそれを見てきたわけですよね、
うん、
それが終わりに向かっているということなんですけれども、まあ、嘘がバレてきてしまったということでもあると思うんですよね。
そうですね。
そして第一三共の、まあ、このワクチン、オミクロンの株対応のワクチンを1500万回以上分、まあ、廃棄することが決まったようなんですよね。これ膨大な税金が無駄になったこと、これを責任を取るのは誰になるんでしょうかということになるんですね。
そうですね。
そしてここに来て原口氏が、東京事務所スタッフがコロナ陽性が判明し東京事務所を今週閉めますと、まあ、このように X で、私は彼をフォローしているわけでもないですし、まあ、実際にいろいろ見ていくとこれが出てきたわけなんですけれども、
もうそのコロナというのが実際インフルエンザだったり風邪だったりということがもう分かり始めているこのタイミングでわざわざ言う必要あります？おかしくないですか？
もうこれでわかると思うんですよね、
うん、
この方が、まあ、政府の御用達のインフルエンサーであるということ、まあ、炎上系のものを扱っていく人たちの、まあ、グループであるということがわかると思うんですよね。これ 終わらせたくない。PCR の利権もまだ持っていたいという人たちがいるわけで、このコロナの問題もまだパンデミックが起こるのではないかというような形で活動を続けていらっしゃると思うんですよね。
政府が4月1日に発熱外来をもうそこに予算かけませんよということで病院も撤退する動きの中、原口さんはコロナにかかったというその架空の恐怖心を今頃また宣伝してね、
うん、
その PCR 検査利権をつなぐ、そういう煽りを視聴者にしてるのと同じですよね。
ええ。まあ、ですので炎上系インフルエンサーたちが、今はこのワクチンの問題や被害者の方が多く見られて、いろんな問題でもこの事態が表面化してきているところ、まあ、次は NTT がとても危険なんだ、売られてしまいますですとか、まあ、新しいトピックに次々、まあ、取り掛かっていくわけなんですよね。
その話題に乗っかって、あたかも政府批判をしながら、でも自分たちの利権は隠して守っていくっていうね、つなげていきたいっていうのがありますよね。
ええー。まあ、事実、そういった NTT の問題もとても危険ではあると思いますけれども、彼らはその状況をご存知でいらっしゃって、早くそのことを伝えて国民の方から自分たちが支持を得たいというような考えもお持ちなんですよね。
うん、
そして、この原口氏がグループ化していらっしゃる中に超党派 WCH の議連の方がいらっしゃったようなんですけれども、
ね、
まあ、その方も厚生労働省との意見交換の際に、WCH 幹事長の松木さんという方が、スペイン風邪と比べたデータを出せば、ワクチンが役に立ったのが分かるのではないかと言い出されていて、
ええ、
まあ、隣の隣の席に座っていらっしゃった原口氏の顔が曇ったんですけれども、まあ、このスペイン風邪を出すということは、このお話をなされている方自体が、実際にコロナとスペイン風邪を比べることは、とても危険なことなんですよね。
その話題を出してほしくなかったわけでしょ、
ええ、
つまりスペイン風邪っていうのも、それを理由にワクチンを接種したことで大量に人々が亡くなりましたからね。
そんなこともご存知でいらっしゃらない方が、
うん、
このような発言を厚生労働省に投げかけているということ自体が、もう茶番でしかないわけですよね。
全然そのコロナの問題を解決しようとは思ってないことですよね。
内容も詳しく分かっていらっしゃらないですし、一体この方たちは何をしているのかということなんですよね。
人気取りだけでその話題、批判する話題をどんどんどんどん、繰り返していってるだけだと思いますよ。
そしてこのグループが今でも完全なワクチン推進派だということも分かってくるわけなんですよね。
うん、そうですね。
もう本当に茶番も、まあ、国民の人たちを騙すのもいい加減にしてほしいなと思うんですね。
もう前らの正体バレてるから国民騙されないからね。
そしてトランプ氏を応援しているというところが共通であり、カルトであるということになってくるわけなんですね。
うん、
まあ、このワクチンも、まあ、カルト組織、これを進めている人たちがそうであるということが分かってくるわけなんですね。そして被害を受けたかのように見せて、国民たちを引きつける役割、インフルエンサーである方がこの原口氏を取り巻く皆さんであるということなんです。もう PCR キットを厚生労働省と組んで広げてきた方もいらっしゃいますし、このようなスペイン風邪のことをお話しなされる方もいらっしゃるわけで、本当おかしな人たちが言論を動かそうとしているということの危険性を知っていただきたいんですね。まあ、そして原口氏も、そのグループの方々もトランプ氏を応援していらっしゃると思うんですけれども、
うん、
オバマ氏が、まあ、最近よく登場するなと思うんですよね。
そうです。
悪役として。実際に悪い人だと思うんですけれども。
先日もイギリスの方に訪問されてましたしね。
便乗してオバマ氏を利用しているトランプ政権がいるのかなと思うんですけれども、オバマ氏はこのワクチンに関して機能獲得研究が、まあ、この時点でオバマ政権でも、まあ、進められるか否かのところ、それを支援していらっしゃったんですけれども、政権を去る直前に保留になされていたようなんですよね。これ、ロイターの記事でも上がってきていたんですね。
うん。
まあ、ですが、トランプ政権、トランプ氏が当選して、機能獲得研究がとても危険なものだという認識がありながら、ゴーサインを出しているんですよね。
トランプがゴーサインですね。このワクチン接種パンデミックのね。
このロイターでは2017年の12月19日に解除したということが、まあ、保留になっていたものが解除されたようなんですね。
もう間違いないやん。
それはトランプ氏がゴーサインを出した。なので、トランプ氏が当選した理由は、ここに進めていく、まあ、バックアップしている方たちが、支援をしている人たちが、このワクチンの利権もそうですけれども、パンデミックを起こしたかった人たちがいるということなんですよね。
そう考えたら、トランプって戦争をやるし、ワクチン接種は広めるし、写真数やグッズ、そしてしまいには聖書まで売ったりね、
うん、
もう、ありとあらゆるビジネスに手を出してません？
まあ、トランプ氏にお付きの SP の方々もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
まあ、あの方々もきっとパラマウントや、映画会社の人たちがお付きになっていると思うんですよね。
うん、
まあ、実際にトランプ氏がたくさんの裁判にかけられた時、息子さんでいらっしゃるトランプジュニア氏ですね。
はい、
まあ、その方が これだけ裁判にかけられると、ホテルの経営、従業員の方々も雇っていくのにもすごく難しくなりますと言って、また寄付を信者の方からたくさん集めていて、うん、そしてソロスと同じぐらいの資産をお持ちであるということが、数日前に分かったわけなんですよね。
ただここまでそのダブルスタンダードが極まってくると、トランプが大統領を降りてるのにもかかわらず、あの、ジェット機を持ってるでしょ？何でしたっけ？飛行機、大きいの。なんとかフォース2かなんか、ちょっと忘れましたけどね。
あれは政府のではないので、個人の持ち物だと思うんですけれども。
あの個人の持ち物のやつ。だからトランプが持ってるあの個人の飛行機も、もしかしたら子供たちを救出してるんだって言いながら、小児性愛たちにその子供たちを輸送してたっていうことも、ちょっと疑ってもいいのかなっていうふうな段階に来ましたよ、うん。そっちのビジネスも手を出してるのかなっていうね。
ねえ。そして昨日もお伝えしましたロバート・ケネディ・ジュニア氏は、トランプ大統領のパンデミック対応を擁護するニュースアンカーのクリス・クオモ氏に反論し、やはりここでもトランプ大統領は、この国のすべての事業の鍵をファウチ氏に手渡した。このパンデミックの問題を世界中に広げてしまったのが、トランプ氏だと、このようにおっしゃられているのは、うなずけるんですよね。まあ、そもそも、安倍政権とトランプ氏は、この戦争やパンデミックを画策していて、その下準備をしてバイデン氏と岸田氏にやらせているというような構図になってくると思うんですね。
そうですね。うん、まず間違いないと思います。
ええ。そして私は安倍氏がお亡くなりになられていないと思うんですけれども、どうして妻である安倍昭恵氏が山上氏に発砲され殺害された際、まあその後ろに誰がいるのかですとか、いろんなことを調べてほしいと動かれなかったのかということがすごく気になるんですよね。
そう。だからそれ今思うと安倍さんを支持してる人たちって、すごい毎日のようにニュースや考察動画アップしますよね。だったら、その山上による暗殺事件のその裏にいる本当に指令を出した人は誰なのかっていうのを追求してずっと言い続けるはずですよね。
うん、
そういったアクションが一切見られないというのは確かに不思議ですよね。
本当に不思議なことがすごく多くて、死後診断書が出てるのか、奈良県の橿原以来に、それを確認に行かれた人が行方不明になっているんですよね。うん、まあ、そういったこともありますし、多分どこかで、まあ、トランプ氏と安倍氏はコンタクトを取っているんじゃないかと思えるんですよね。
あんだけバイデンのラップトップ、息子のラップトップの話をずっと続けてるのに、こと安倍さんのことに関してはあれだけで終わりっていうね。
本当おかしいな。
おかしいね。
国葬までやっておきながら、
そう、
あの山上氏の武器で安倍氏が亡くなっているとは思えないと言われているにもかかわらず、
案外それで納得してしまってるんですよね。
あのおもちゃのような銃で殺害されたということで納得していらっしゃる方々の、
安倍支持者トランプ支持者ってちょっとその辺の詰め方がゆるゆるですよね。まあ、いずれにせよ、まあ、非常にこの原口さんたちの周辺の動きって怪しすぎるんで、引き続き調査していきますね。
うん。そして1945年の4月1日は米軍が艦船を約1500隻と延べ約55万人の兵員を持って沖縄本島の中西部海岸に上陸した日だったんですよね。約3ヶ月にわたり激しい地上戦が続き、住民20万人以上、県民の4人に1人が犠牲となった、ま、そういったことがあったのを知ることになるんですよね。
うん、
そしてヤフーニュースが戦後日本が GHQ により歴史教科書を書き換えて洗脳されていると、そのような記事を、ま、コラムを出されたみたいなんでしょうね。私ヤフーニュースを全く見ないんですけれども、まあ、こういったことが言えるようになってきたのは、まあ、昨日のお話にも上がってきた、やはり原爆の問題ですとか、
うん、
アメリカが日本をどう見ているか、そして世界をどのように見ているのか、まあ、イスラエルの現状を見てもそうなんですけれども、
ね、
まあ、人類の敵でもあるのではないかと言っても過言ではないような思想をお持ちの方々が、このアメリカを動かしているということなんですよね。
そうですね。アメリカ共和党のティム・ウォールバーグ72歳がガザ地区にとっとと原爆を打ち込んで終わらせようという発言がもう物議を醸してますよね。
元牧師であったとおっしゃられているところも気になるところなんですよね。
うん、
そしてアメリカという国は小児性愛者の厳罰化の法案が進まないようなんですね。コロラド州の下院議員、これも共和党のスコット・ボトムスなんですけれども、
はい、
2歳、3歳、4歳、5歳の子供を性行為のために飼う人がいること、まあ、それが事実のようなんですよね。ですが執行猶予の処分で済まされているということを、まあ、この方が告発をなされたんですね。
うん、
アメリカという国がこの小児性愛者がたくさんいるわけですけれども、その処罰が執行猶予止まりであるという蔓延しているわけなんですね。
おかしいよ。
まあ、ですので、まあ、以前でも取り上げたことがあるんですけれども、インディペンデント紙2016年の記事ですけれども、イスラエルは小児性愛者の安全な避難場所になりつつある。 2020年の CBS ではユダヤ系アメリカ人小児性愛者がイスラエルでどのように司法から身を隠しているか、そしてタイムズオブイスラエル2020年の記事では米国で告発されたユダヤ系小児性愛者の多くがイスラエルに逃亡しているということがもうずっと言われてきたわけなんですよね。ですのでもう気が狂った人たちがイスラエルに、ま、アメリカから移動して、ま、この紛争も起こしてしまっている、虐殺を行っているということを野放しになってしまっているような状況だと思うんですよね。そしてアメリカではボルチモア橋の崩壊から1週間で、ま、2回目の米国オクラホマ州にかかる橋に船がまた衝突する事故が起きていたんですよね。
またですか？
もうこれ本当におかしな国だなと思うんですけれども、本当に内部崩壊が進んでいるのかもしれないなと思うんですね、
うん、
そして4月1日から年金や医療など社会保障の制度が変更され、 NHK によると国民年金の保険料は月額で460円増えて1万6980円になるそうなんですよね、
うん、
ですが年金の受給額は実質的に目減りしたということなんです、まあ、このような変なことがたくさん起きているわけなんですよね、うん、そして愛子さまが日本赤十字社に4月1日から入社されたということで抱負を述べられていたようなんですけれども、
うん、これも一般人になったということじゃないですか、
まあ、そのように捉えていいのか、そのように捉えていいのかなと思うんですよね、
うん、以上です。
ありがとうございました。